さて、宅地界の宅地ってどういう意味か、まあ、ご存知の方もいると思いますけど、中国の荘子という本、まあ、荘子とか老子とかありますね、老荘思想の。本の名前は荘子と子って言うらしいんですけど、時は荘とかの荘のね、そっちの荘、子供の子に荘子ね。で、その中に、こういう言葉があって、沢の記事、沢辺の記事は、十歩に一択し、百歩に一因するも、範疇に養わるるを求めず、心は盛んなりといえども、楽しからざればなり。沢の記事は、十歩に一択し、百歩に一因するも、範疇に養わるるを求めず、心は盛んなりといえども、楽しからざればなり。これはどういう意味かというと、野生の記事っていうのは、十歩歩いて、ようやく一口の餌にたどり着く。百歩歩いて、ようやく一口の水を飲むことができる。なんだけど、カゴの中に飼われることは決して求めないんだと。カゴの中に飼われていれば、そりゃあ食べることの心配とか、身の危険とかないでしょうと。だけど、楽しくないじゃないっていうことなんですよね。わかります。で、僕はこの話を、僕は掃除が大好きなんだけど、この話が特に心に響いたんですよね。こういう生き方っていいなと思ったんですよ。で、僕自身が、その割と無難にね、傷つきたくないし、失敗もしたくないし、目立ちたくもないし、っていう感じで、無難にいろんな線路の上に乗って生きたいようなタイプの人間だったからこそ、憧れを感じたんですよね。その危険かもしれないし、食べるものに困るかもしれないし、飲むものに困るかもしれないし、身の危険にさらされるかもしれないし、じゃあ、ずっと部屋にこもって、無難にしてたらいいの？でもそれ楽しくないよね、っていう、考え方なんですよ。で、それが一つの僕の理想になって、この宅地、沢の記事で宅地と読むんだけど、宅地界っていう名前の、由来なんです。その宅地スピリットっていうのを自分自身の支えにして今までやってきたし、僕のいろんな本を読んでくれてる方は、すべての本にはやっぱりこの宅地スピリットが貫かれているってことが分かってもらえると思うんですね。いろんな言い方はあるけどね。特に心の DNA の育て方の中では、その、宅地スピリットを意識魂という表現で五星魂という五星の魂というのとの対比で説明していた部分があるし、割と具体的にストレートに心の DNA の育て方の中では書いています。要するに何かっていうと、外に答えを見つけてそれに合わせるんじゃないんだと。これでいいですかって生き方じゃ、これでよろしいでしょうかって生き方じゃなくてね、冒険しながら、チャレンジしながら、失敗しながら、傷つきながら自分で答えを作っていく生き方。意識根的な生き方。そしてこれこそがこれからの僕らのあり方なんだっていうことなんですよ。つまり時代のいろんな流れの中で人間に求められているあり方っていうのがあるわけですよね。ずーっと、今は良くないと思われていることも昔は必要だったかもしれなかったりね。昔必要だったことも今は必要じゃなかったりするっていうことってあるじゃないですか。今僕たちが求められているあり方っていうのはそういう、こういう、考え方なんですよね。もう一回言いますと、冒険しながら、チャレンジしながら、傷つきながら、失敗しながら、悩みながら、自分で答えを作っていく生き方。外にある答えに合わせる。正解を出す生き方じゃなくて、正解を作る生き方っていうのが、これからの僕たちの求められている、僕たちというのは人間ってことですね。人間に求められている心のあり方なんだっていうのを、セラピーをずっとやってくる経験の中から、本で読んだ知識ではなくて、セラピーでいろんな人たちと取り組んでくる中から、僕は本当にそうだなと思えることなんです。この考え方がね、どっか正解があって、それに合ってますかって生き方じゃないんです。自分自身が正解を作っていく、自分自身の生き方を作っていく、どっかに理想的な生き方っていうのがあって、それに合わせていくんじゃなくて、自分の中から作っていく。自分の中から作っていくってのはとっても怖いことですよね。だって正解がないんだから、自分の今やってることは本当にこれでいいのかなって思うじゃない。で、これは確かゲーテの言葉なんだけど、これでいいのかなと思って悩んで歩いてる時ほど、人間は成長してるものはないっていう言い方なんですね。いいのかなこれでって思ってる時ほど成長してることはないんですよ。これでいいんだと思ってやってる時っていうのは、ある意味どっか外にある答えに合わせてるからこれでいいんだと思えるわけでしょ。こういう言い方ができてれば、あ、これをやって、これをやって、これをやって、こうできてるから、ね。だから自分は大丈夫なんだって思えるってことは、やっぱりどっか外に基準があるってことじゃない。でも、自分の中にある、自分から作り上げていくってことは常にですよ。常に、これでいいのかな本当にと。 自分はこれでいいと思ってやってんだけど、でも本当にいいのかなと思いながら進んでるってことは、ある意味、自分の中から、外に頼るんじゃなくて、自分の中から作ってるってことでしょ。だからゲーテの言ってることはそういうことだと思うんですよ。これでいいのかなと思って歩いてるときほど、人間は進歩してるものはないんだと。それでいいんだってことなんですよね。だから不安だけどね。そしてそれが、ダクチ会の基本スピリットです。だからそのスピリットさえ共有してもらえれば、自分はタクチ会のタクチスピリットを名乗る資格があるのかみたいな話になったとしたらですよ。まあ、いろんな、だから、どんな人も自分の中にあるわけだから、そんな基準はないわけだけど、唯一何かあるとしたらそこなんですよね。外にある答えに合わせようとする生き方じゃなくて、ね。自分の中から作り上げていく。あえて失敗もするし、あえて傷つきもするし、あえて間違いもするし、あえて迷いもする。でも、それが正しいんだという生き方ですよね。で、それに共感してくれる方は、まさに、タクチ会の同じ考え方を共有する人だと僕は思うんです。でですね、ちょっとこれも、鹿版のダイナマイトモチベーションで喋ったことなんで、聞いたことのある方は繰り返しになる例え話なんですけど、おとぎ話なんですけど、ちょっと我慢してきてくださいね。昔ある、悪人がいたんですね。もう犯罪の限りを尽くした悪人がいて。で、その人がいよいよなんか、死ぬことになるんですよね。事故だか病気だか知りませんけど。で、ああ、いよいよ俺も死んでいくんだなと思って、いたときに、で、ね、いよいよ、ああ、こんだけ悪いことしてたんだから俺も、地獄に行くんだろうなと。まあいいだろうと。好き勝手やってきたんだから、地獄行ったってしょうがないだろうと思って死んでいくわけ。で、ふと気がつくとですね、要するに死後の世界に入ってるわけだけど、雲の上でね、すごいね、素敵な音楽が流れてて、すごいいい香りがして、すごい心地よく目覚めるわけですよ。お、ここはどこだ？あ、天国に来てしまったのかと。いや、やっぱり俺は死んでしまったのかと思うと、すごい綺麗な花がいっぱい咲いててね。それで、なんか執事みたいな人が来て、お目覚めですかご主人様って言ってくるわけですよ。黒服かなんか、お目覚めですかご主人様って言って、あ、おって言って、何か喉が渇いてませんかとか、何か食べたいものありますか、何かしたいことはありますかって言って、いや、じゃちょっとなんか美味しいものでも食べたいなって言ったら、バッと美味しいもの、もう高級な料理を用意してくれるわけですよ。あ、ちょっと女の子でもいたらいいなって言って、いっぱい女の子をこう、綺麗な女の子をはべらせてくれるわけですよ。もうこれはいいなと思って、天国って素晴らしいなと思って、何か、他に欲しいものありますかって、お風呂に入りたいなって言って、こうやってお風呂にね、全部やってくれるわけ。でずっとそういう生活が続いてきたら、そろそろちょっと退屈してきちゃって、ちょっとなんかやってみたいんだけどって言ったら、いやいや、いけませんいけません。すべて私どもがやりますから。ご主人様は何もしないでくださいっていうわけね。いやいや、そんなこと言ったって、退屈だよって言って、なんかこうちょっと外散歩でもさせてくれよって、いやいやいや、とんでもないですと。ね。面白い映画もありますしと。美味しい食べ物もありますしと。マッサージもしますしと。ね、全部、あれしますから、自分で何かしようなんて決して思っちゃいませんと。そしたらもう、そうかいって言ってんだけど、もうずっとそれが続くともうさすがにもう退屈で退屈でしょうがなくなってきて、なんかちょっと、なんかチャレンジっていうか、なんかやらせてくれよ、俺にって言うわけですよ。いや、それはなりませんと。それだけはなりません。そしたら、なんだよ、そんなんじゃ、こんなんじゃ退屈で死んじゃうよ。これじゃ、まるで地獄じゃないか、天国どころか。地獄じゃないか、これじゃって言ったら、羊がびっくりした顔して、ご主人様、ここをどこだと思っていたんですかっていう話だよね。多少脚色してるけどね。要するに天国だと思ったけど、そこは地獄だったっていう話なんですよ。人間というのは自分の中で何かにチャレンジしていくことだったり、自分で何かをやっていくことに喜びを感じるわけでね。それを全部人がやってもらっちゃったら、それに勝る地獄はないってことなんですよね。で、その悪人が最後に経験した、地獄っていうのはまさにそういう姿だったっていうことなんですよね。それがなんかこう、どこかその、沢木地スピリット、宅地スピリットのね、共通してるところがあるかなと思ったんで、そんな話をしましたけど、要は僕の、これからの宅地会の活動のすべては、参加してくれる方々の心の中に、宅地、沢の記事を解き放つこと。すべての人たちの心の中にある沢の記事、宅地を解き放つこと。そのためにみんなでやっていきましょうっていうのが一つの考え方です。でも、それって、なんかこう、利己主義なんじゃないのとか、いうふうに思っちゃう人がいるかもしれないんですね。で、自分のやりたいようにやっていけばいいんだったら、それってただのわがままじゃないんですかっていうふうになっちゃいがちじゃないですか。で、やっぱりそれはそうじゃなくてね、 自分がそうなんだから、人の中にも宅地を見つけてあげたいってことなんですよ。人の中の宅地も大事にしてあげたいってことなんですよ。例えば僕は本がとっても好きです。自分で本を書かせていただいているから本がとっても好きだし、自分の本が書店で大事に売ってもらえてるとすごく嬉しいしね。でもだからこそ、例えば全然僕とは関係ない人の本、全然知らない人の本でも、例えばこの放り投げられるように曲がって置かれてたら、僕はつい書店でこう揃えちゃうんですね。直しちゃうんで、人の本でも。それは自分の本だから人の本だからってことじゃなくてね、本ってものが好きなんだから、誰の本でもちょっとこう乱暴に置かれてると悲しい気持ちがするし、ちょっと揃えてあげたい気持ちになるってことなんですよ。それは僕っていい人でしょって言いたいんじゃないんですよ。ではつまり自分の中の本当の宅地ってものを大事にしようと思ってる人は、人の中の宅地も同じように大事にしてあげたいっていう気持ち、あげなきゃいけないんじゃなくて大事にしてあげたいっていう気持ちになれるはずじゃないですか。でもこれは言葉で言うと簡単だけど、実際難しいでしょ。例えば子供が学校に行きたがらなかった、学校行かないって言った時に、まず何を考えますか。どうやったら学校に行かせられるかって考えません。朝ダダをこねて学校に今日は行かないって言った時に、一体何がそう言わせてるのかとかいうふうに考える前に、忙しいんだから朝はと思って、とにかく学校にどうやって行かせようかだけ考えません。誰かが怒ってたら、とにかくどうやって怒りを沈めようかって考えません。もしかしたら怒らせてあげることがいいかもしれないし、もしかしたら学校行かないって言って行かないことがいいかもしれないじゃないですか。でもそんなことよりもまず、とりあえず学校行かせようと思いません？あるいは学校に通ってる子供が、例えば高校に通ってる子供が、高校辞めるって言い出した時に、まず最初に何を考えますか？どうやって思いとどまらせるかって考えませんか？まずは、なぜなんだろうじゃなくて、まずそれを考えちゃうじゃないですか。つまり、とりあえず学校は出てた方がいいとか。いうような考えが先に立っちゃうでしょ。つまり外にある基準に合わせちゃうでしょ。でもその子が自分の中で言った、だから全部その子のわがままを聞けって言ってるんじゃないんでしょ。その子の中でもしかしたらそれはわがままかもしれないし、一時的ないろんな悩みかもしれないし、それはそれでいいけど、だけどまず最初に何にも聞かない段階で、とりあえずどうやって学校に行かせるかとか、とりあえずどうやって怒りを鎮めるかって考えちゃいけないんですね。相手の中で宅地が動こうとしてるってのを考えてあげなきゃいけないんですよ。まずそこが大事だけど、ついやっぱり人のことになるとそういう風になっちゃう。で、そして人の中にある宅地を認めてあげられないってしたら、あ、自分の中にある宅地、自由なスピリットではなくて、わがままに傾いてたんだなっていう風に気づいてほしいんです。人に同じようにできた時に、やっぱり自分の中の宅地も大事にできたんだなっていう風に思えるっていうことなんですよ。だから、そういう風に宅地界として、そういうふうに人にもできるし、自分にも同じ。だからこそ自分にも、自分の中にあるそういうものも大事にしていけるってことを磨いていきましょうってことが、宅地界の意義なんです。今月のテーマは、自信の作り方の秘密。自信ですね。自分に自信があるとか自信がないとかの自信をどうやって作っていったらいいのかっていう、do じゃなくて、まあ do も絡んでいくんだけど、その根源的にどういう考え方をしたら自信を作っていくことができるのかと。で、セラピーでもそのセミナーでも、自分にはどうしても自信が持てないと、頑張ってるんだけど、自信が持てないと。自信を持って、例えばいろんな分野で自信を持ってやってる人たちを見ると羨ましいと。あそこまで何かを築き上げれればね、その、自信のベースっていうか基盤を作り上げれれば、例えばこの分野のことに対しては自分は自信があるって言えるものさえ持ってれば、自分ももうちょっと自分に自信が持てるのになっていう人って割といると思うんですよ。自信のある人は別だけどね、その、自信ってもちろんそのフェイクイットっていう部分もあるんだろうけど、何かの一つの小さい分野でもいいから、自分これだったら自分に任しとけってものがあったら随分違うと思いませんか？その自信、ちょっと自分に自信が持てないという人でも、この分野だったら自分は自信を持って話せる自信があるっていうものを持ってると、随分それだけでも心の拠り所として違うと思うんですよ。で、問題はどうやったらそういうものを効率的というか、なんていうか一番いい形で作っていけるかっていう話を今日はメインテーマにしたいんです。で、そこの話に落とし込むために、ちょっと脇道にそれるような話から入っていきます。だけど、それはそこの話をより当たり前の話なんですよ、最後の。なんだ、そんな話だったのかっていう話なんですよ。だけど、そこなんだじゃなくて、あ、そうだなと、本当にそれを理解してもらうためにね、表面上は簡単な話なんだけど、その簡単な裏側にある心理というか、深いところを掴んでもらうために、その話、ちょっと自信とは違う話から入っていきたいっていうふうに思っていますので、自信が、自分は自信なんかあっても自信なんか必要ないんだっていう人はですよ。もしかしたら君はそうかもしれない。もう、例えば、私は、 この分野には、例えばその、なんだろう、経理にはもう絶対の自信があるとか、私は絵を描くことには絶対の自信があるとか、音楽だったら任せておけとか、あるいは、掃除の達人だとか、なんかいろいろあるじゃないですか。そういう自信ある人は、かもしれないですよ、君はね。だけど、そういう場合でも役に立つ話です。なぜかっていうと、自信のない人が周りにいた時、子供でもいいし、友達でもいいし、部下でもいいしね、家族、何でもいいけど、何でも恋人でも何でもいいけど、その人がもし自信を持てないでいる時にね、こうやったら自信を築き上げられるんだよっていうことを、伝えてあげられるじゃないですか。自分自身は自信が持ってて、今回の話必要ないと思っててもね、それは月間全体に通して言えて、例えば自分はミッションを持ってると、前回の話では。自分はミッションを持ってて、特にミッションの見つけ方なんて自分には興味がないっていう人も、ミッションを持ってなくてそれをミッションを見つけられなくてそれをなんとか探したいと思ってる人への何か言ってあげるヒントにもなるじゃないですか。だから、その意味ではどんなテーマも、君にとってプラスになる話だと思いますので、自信満々の君を、自信の話なんて、自信の作り方なんて、むしろ私が石井さんに教えてあげたいぐらいだっていう君も、どうぞちょっと、心をオープンにして聞いてみてください。すいません。たびたび脇道にそれますが、Q&A、質問に対しての答えなんですけど、割と個人的な質問もいただいてですね。で、こういう人がいて、僕がこういう状況で今こうなって何年前からこうでこうなんですけど、どうしたらいいでしょうかって質問があるんですけど、それは申し訳ないけどお答えできませんと。個人的な情報ということ以上に、それって、do を求めてるじゃないですかってことなんですよ。どうしたらいいですかって。で、もし僕が、その状況をつぶさに細かい状況を聞いてね、あ、そういう時はね、何々さん、こうしたらいいでしょ。その人にはこう言ってあげたら絶対こうなりますよっていう風に、例えば言ったとするでしょ。で、さっきの話に戻りますけど、あ、そうですかって言ってやってみたらうまくいったとするじゃないですか。でも、人生だから、また次にいろんな問題が出てくるわけでしょ。その時にまた来るわけでしょ。石井さん、こういう状況ではどうしたらいいでしょうかと。いや、そういう時はこうしたらいいですよ。ありがとうございます。でも、ずーっとそれやっていかなきゃいけないから、もし、僕がいなかったり、こういう誰、どうしたらいいでしょうかって聞く相手がいなくなったら、どうしようもなくなっちゃうじゃないですか。それって、タクチですか？それって、タクチスピリットですか？自らの足で、傷つきながらも、一歩ずつ踏み出していく、冒険しながら、チャレンジしながら、失敗しながら、傷つきながら、自分で答えを作っていくっていうのが、そういう勇気だとか、っていうものが、タクチスピリットじゃないですか。それなのに、状況が、困った状況があった時に、これ石井さんどうしたらいいですかって質問は、厳しいようだけれども、もしね、どうでもいい人だったら、いや、こうしたらいいですよって僕言っちゃいますよ。そういう状況ではこういうタイプだと思うんでね、こういうふうに言ってあげたらいいでしょって言いますよ。だけどそれは、無責任じゃないですか、僕としては。その時はうまくいくかもしれないけど。その後じゃあ、石井は責任持ってあげるつもりなのかっていうと、ずっとべったりくっついてて、その人の人生のいろんな人間関係の問題をね、アドバイスしてあげることができるとは限らないじゃないですか。だったらそれよりも、今の状況に対してどうするかは自分で考えてください。その代わり、考えるヒントとなる B の部分だけは一緒に考えていきましょうっていうことをやりたいわけですよ。だから、僕もね、本当に喉の、ここら辺までって見えないかもしれないけど、ここら辺まで、こう言ってあげたいって言って、こうしたらいいですよって言ってあげたい気持ちはあるんだけど、あえてそれは我慢していく。で、なぜかっていうと、どうしたらいいですかって答えを求めている時点で、うまくいく答え、失敗しない答えを求めているってことでしょ？うまくいく方法、失敗しない方法を求めているってことでしょ？そうじゃないですか。人に答えを求めている、どうしたらいいですかってアドバイスを求めている時点で、いいですか？何か失敗しないで、よりうまくいく効率的ないい方法があると思ってるってことじゃないですか。ないんですよ、そんなものは。いいですか？タクチスピリットから考えると、この答えがいいなんて答えなんかないんですよ。要は自分が踏み出してやってみたときに、その中で失敗しながら傷つきながら、時にはうまくいって喜びながらっていうことをやっていくことに意味があるんであって、理想的な正解を求めてその正解に則った行動をしていくってことは目的じゃないんですよね。これわかりますかね？ここがすごく冷たいように聞こえるかもしれないけど、僕はその人を信じてるし、みんなを信じているっていう意味でね、宅地が生きてくれるようなみんなを信じているっていう意味で、具体的なノウハウじゃなくてね、うまくいく方法なんか求めてどうするんですかと。うまくいかなくたっていいんだと。失敗したら失敗したで、そこから学びがあるんだからっていう、そうやって成長していきましょうってことを言いたいわけですね。結局は、決断して行動するのは自分ですから。でも、人からこういうふうにした方がいいよって聞いてその通りやったんだったら、果たしてそれって自分のやったことだと言えるんだろうかってことになるわけですよ。だから失敗するかもしれないし、 傷つくかもしれないし、でも問題はそこから何を学ぶかってことでしょ。たまにはうまくいくかもしれないし、たまには失敗するかもしれないし、たまには喜んでもらえるかもしれないし、たまにはすごく傷つくかもしれないけど、そこから何を学ぶかってことが大事なんであって、人からいい方法を聞いて賢く立ち回ろうなんていう考え方は僕は安っぽいと思うし、タクチースピリットではないというふうに思います。だから人からアドバイスをもらって、それでうまくいけば、そのまま行動してうまくいけばアドバイスをくれた人のおかげだし、失敗したらアドバイスをくれた人のせいだってことにもなっちゃうわけでね、どこまでも自分自身によりどころを持つことは大事だということです。行間を読むということを実践してみて、一つ引っかかることがありました。前回のね、行間を読むって話です。行間を読むって話が、2枚目の DVD でもお話ししてますけど、行間を読むっていうことっていうのは意外に、なんか、さらっと話したから、ちょっと分かってもらえなかったのかなっていうところがちょっとあってね。その意味でもこの質問を取り上げたいんですけど、行間を読むということを実践してみて、一つ引っかかることがありました。で、この方は実践した上で引っかかることがあったとおっしゃってるから、いいわけですよね。とりあえず実践はしてみたと。分かったから。で、実践してみた上で出てきた疑問なんだということです。だから、ダダをこねてる疑問ではないということですね。いわゆる、勘繰りすぎっていうことにはならないでしょうかと。つまり、相手が言った言葉に対して、本当にね、言葉の裏に相手の本心が隠れているときっていうのもあるでしょうけれども、相手の何気ない、本当はそんなこと意図してない言葉をね、自分が過敏になって過剰にね、勘繰りすぎて受け止めてしまうっていうこともあるんじゃないかと。で、この差がわからないっていうふうに感じました。あります？だから行間を読んでるのか、あるいは行間を読むつもりが考えすぎちゃってるんじゃないかと。で、また逆の立場もあって、相手に悪い印象を与えてるんじゃないかと考えてしまって、つまり自分は素直に言ってるつもりなんだけど、行間として相手に悪い印象を自分が行間として相手に伝わってしまってるんじゃないかっていうことを考えすぎちゃって、会話するときに言葉を選びすぎてしまう感じが出てきてしまうんですと。つまり考えすぎちゃってあまりうまく喋れなく逆になっちゃうと、どっかストップがかかっちゃうね。何をじゃあ視点にすると、視点ね、視点っていうのは他のもう一人の自分とうまく付き合う方法っていう本の中で言った視点のことだと思うんですけど、何を基準にということだと思うんですね。何を基準にすると、どういうことを基準に判断すれば正しい行間を読むってことになるんでしょうかと。っていうご質問なんですね。で、多分これ聞いている君も、ああ、それわかると。そうそう、そう思ってたんだっていうことがあるかもしれないので、あえて取り上げましたけど、もう一回、この方の質問を繰り返しますと、行間を読むってことは、実践してみてっておっしゃってるから、あ、なるほどなと思えるところはもちろんあったんでしょうと、それ自体はね。で、行間を読むってのは分かるし、自分が行間を相手に伝えちゃっているときに、そこを意識しなきゃいけないんだっていうのは分かりますと。でも、実際それをやってみると、あれ？これって勘繰りすぎなのかね？考えすぎなのかな？相手は本当はそんなこと考えてないね。例えばさっきの例で言うと、プレゼントが安かったなんて思ってもいないのに、そこまで考えすぎちゃってて、なんかこう、相手の深読みしすぎちゃうなんかところがあんのかなと。それもやらしいですよね、確かに。一方では、自分も喋るときにあんまり考えすぎちゃって、これはでもこういう意味にもなっちゃうんじゃないかと、こういう業界にもなっちゃうんじゃないかって考えすぎて、ね、スムーズに喋れなくなったりとか、自分の気持ちが伝えるのが臆病になってしまったりっていうのも良くないですよね。で、じゃあ何を視点にすると、何を基準にすると正しい業界を読むっていうのになるのかっていうのが疑問だっていうふうにおっしゃってます。でですね。で、これに対する僕の答えは、もう DMU とかをやってくれてる方であれば、もう僕が何を言うか読めてると思いますけど、もう DMU ではもうくどいぐらい、もういいよその話だってぐらい繰り返した話なんですけど、バランスの問題なんですね。要は、行間を読むってことを意識することによって、ね、考えすぎて相手の余計なとこまで相手の言ってることを、うがった見方というか、勘繰りすぎちゃう、考えすぎちゃうところがある。そういうこともあるでしょ。あるいは自分が余計な行間を伝えちゃってるのかなと思って言葉がうまくで考えすぎちゃっててうまく伝えられない時もあるでしょうと。で、言葉足らずになっちゃって余計コミュニケーションおかしくなっちゃうってことってそれもあるでしょうってことです。その通りなんですよ。そしてそういうことは起こりうるんですよ。でね、で、そのバランスをその時その時で見つけながらコミュニケーションしていくのがタクチーではないですかってことなんです。 つまり、行間を全く読まないでコミュニケーションすると、ね、相手の本当の、本当に不満に思った気持ちとか、相手が潜在意識的にというか無意識的に伝えたいと思っているものも気づかないでコミュニケーションが、いわゆる空気が読めないようなコミュニケーションになっちゃう可能性がありますと、一方では。もう一方ではそれをやりすぎちゃうと、行間読みすぎちゃうと勘ぐりすぎちゃって考えすぎちゃってコミュニケーションがギクシャクしちゃうと。両極あるんですよ。で、一般的にはですよ。一般的には行間を読むなんてことはあんまり普通の人は考えてないんですよ。考えてないから、そっちで相手の気持ちを察知してあげられなかったり、こっちの気持ちが曲がって伝、ま、あの、歪んで伝わっちゃったりっていうことがよくありますよって話で、そっちを強調して行間を読むって話をしたわけです。でも一方では、それもやりすぎちゃうと、考えすぎになっちゃったり、勘ぐりすぎになっちゃったりしちゃうことにもなり得るわけですよね。で、そうならないとは言ってないわけですよ。例えば自信を持つことは大事ですよ。ね、自信のない人に、もっと自信持っていけよっていうのはあり得るでしょ。でも自信持ちすぎちゃって、自信過剰になっちゃって、もう鼻持ちならないようなやつになった人に対して、もっと自信持てって言ったってダメでしょ。自信持ちすぎじゃない。もうちょっと自分を客観的に見たり、ね、そういうことも謙虚になる気持ちも大事じゃないですかって、そういう人にはそっち必要じゃないですか。常にバランスなんですよ。で、何を視点、何を基準にするかっていうのが分かれば、この、勘ぐりすぎにもならない。かといって、ストレートに自分の気持ちも伝わるし、相手の気持ちの深いとこまで読んであげられるっていうのが、全部100点満点解決する答えなんてないんですよ。つまりこの人は、この質問をいただいたこの方は、do を求めてるってことです。その、何かどこかに、両方の矛盾がなく、ちょうどいいバランスの取れる、決まった視点がある、決まったポイントがある、決まったバランスがあると思ってるんですよ。で、そのバランスが分かれば、基準で、あ、今は行き過ぎたと。今は足りなかったっていうのは分かるような点があるんじゃないかと思ってるわけですよ。でも、その点なんてないんですよ。バランスっていうのは、例えばですよ、自転車に乗るんでもサーフィンするんでも何でもいいんですけど、あるいは仕事と遊びのバランスとか、厳しさと優しさのバランスとか何でもいいんですけど、バランスって誰かがここの点がバランスですよと、この基準がバランスですよって教えてもらうものですか？違いますよね。自分でやりながら、時には自転車であれば、時には転びながら、ね、時には、仕事と遊びのバランスだったら、時にはちょっと仕事がね、ちょっと手抜きすぎてあれだったからとか、あるいは仕事やりすぎちゃってちょっとストレス溜まっちゃったからとか、そういうちょっと転んだり怪我したりちょっと嫌な思いしながら、そういう中でだんだん見つけていくもんじゃないですか。自分でのバランスを、しかもその時その時のバランスっていうのもあるでしょ。人によっても違うし、自分の中でもそのタイミングによっても違うじゃないですか。決まったバランスってないじゃない。で、バランスっていうのはそういうもんじゃないですか。人から教えてもらうもんじゃなくて、自分で見つけていくのがバランスっていうことじゃないでしょうかってことなんですよ。それとも何か一つの視点なり基準なりがこれですって教えてもらったら、それを教えてもらえば、あとはすっきり行間も読めるし、行間も伝えられるしっていう、あるいはその相手の気持ちもスッとわかるし、勘ぐりすぎじゃなく、なおかつ過不足なく相手の気持ちが、行間が正確に読めるっていうようなものがあるんだとしたら、僕はそんなインスタントなものを宅地会の君に対して話しているんでしょうかと。そんなインスタントな話をするために、こうやって、人によってはね、実際の話は痛いですと、厳しいですと、きついですと。あ、人によっては面白くて、その毎回その郵便箱にその、月刊が届くたびに、嬉しい反面怖いって開けるのが、またなんか自分の嫌なところを、ここが悪いって言われるのが怖いって言ってくれる人もいるわけだけど、そんな思いでやってるわけだから、決してインスタントなものじゃないわけですよね。こういう基準で判断しましょうなんていうのはないんですよ。わかります？で、どんな人にも、どんな時にも通用するような、出来合いの答えなんかないわけですよね。で、要は、宅地スピリットから言うと、行間が大事なんだと、いうことを学んだら、そのことは学ぶんだけど、そっから進んでいくところは自分でバランスを見つけながら進んでいくわけでしょ？行間は大事だと思ったと。でも、それ行き過ぎたら自分は考えすぎちゃってるようだと。どうやら。ね。それでコミュニケーションギクシャクしちゃったと。だったら戻ればいいじゃない。あんまり考えすぎないでストレートに相手の言葉を受け止めてみることをもうちょっと加えてみるといいかなと。あるいは、それでまたうまくいかなくなったら、あ、今度はもうちょっと行間を読んでみるのがいいかなっていうふうに、そういうふうに、ちょっとずつバランスを取りながら、そして、よし、ここでいいんだっていうポイントはないわけですよ。今は良くても、次の瞬間には変わるからね。今は、例えばその彼女の言葉をストレートに聞けばよかったかもしれない。でも、明日になったら違うかもしれないじゃない。明日になったらもう一歩突っ込んで、深く考えてあげなきゃいけない、行間を読んであげなきゃいけないシチュエーションかもしれないじゃない。あるいは、彼女にとっては割とストレートなコミュニケーションができても、上司に対してはちょっと裏を読まなきゃいけないとか、人によっても違う、タイミングによっても違う、そして自分自身のコンディションによっても違うじゃない。自分自身が、 ちょっとイライラしてるときは裏読みすぎて悪い子、この人の悪いとこばっかり見ちゃってるようなときには、勘ぐり始めると、悪い方にばっかり考えちゃう。あるいは、機嫌の悪いときとか。でも、機嫌のいいときだったら割と冷静に見えるかもしれないとか、そういういろんな要素によって変わってくるわけですよ。何が言いたいかっていうと、君には君の君だけの視点があるはずだってことなんです。君には君の君だけの基準があるはずなんです。そしてそれを失敗しながら、傷つきながら、挫折しながら見つけていくのが、常に続けていくのが、宅地ではなかったんでしょうかってことなんです。そして、その視点、もしくは基準。ね、この方は視点と表現されてるけど、まあその基準なり、を自分で見つけていくことそのものっていうのが、心を成長させるってことなんじゃないかなって思うわけですよ。見つけていくっていうので、見つけたら終わりじゃないでしょ。だって、今見つけたものは明日そのバランスは違うバランスになってるから、一瞬一瞬が想像なわけじゃない。コミュニケーションというのは一瞬一瞬が想像で、そしてそうやって常にこう油断せず、相手との間で、あ、今はちょっと行間読みすぎてるかもしれないと、あ、今は読まなさすぎて自分の都合のいい方ばっかりに解釈しちゃってるかもしれないっていうのを常に考えながら行くのが、自分自身の君の B を鍛える、 B を鍛えるってことなんじゃないでしょうかってことなんです。3号の DVD の中で、理解からの共感というテーマでのお話をさせていただいて、で、この方は、それを、非常にこう、大きな学びがあったと。そして生活の中で少しでも実践するように心がけていますと、おっしゃっていただいて、で、2回ほど見たんですけども、どうしてもちょっと、わからないところが浮き彫りになってきましたと。ということで、質問させてくださいということでいただいてます。要するにその、理解からの共感っていうのは、最初に相手に共感して、それから、あ、ならわかるっていうふうに なるのが普通じゃないですか。その、あ、その人の気持ちがわかる。だから理解できる。だけど、そうすると自分が共感できないことは理解できなくなってしまうっていうような、まあ簡単に言うとね。だからそうじゃなくて、先に理解するってことですね。先に相手の立場に立って、相手の、相手という人間になった時には、自分はどういうふうに行動するだろうと。自分は絶対共感できないけれども、共感という意味では共感できないけれども、でも相手の立場にいるんだったらそれは理解できると。で、最初に理解から入って、そしてそれが、あ、そういうことだったらば、相手の立場に自分が立ったらば、自分はこう感じられるなっていうことにつなげていくと。だから、共感から普通は理解してるっていうふうに結びつくんだけど、そうじゃなくて、まず理解、自分っていうものを超えて、自分の好き嫌いとか自分の価値観を超えて、相手という人間の立場に立った時の、いろんなことをこう理解していくと。で、そのうちにそこから、あ、それならわかるっていう共感が生まれてくるっていう流れが求められるんじゃないかっていう話をしたんですね。で、理解し、そして共感した時に、石井さんは許せないものは許さなくてもいいんだと。だから絶対許せない人を、に共感できないわけじゃないですか。許せないわけだから。だけど、まず相手を理解してあげると、あ、そういう相手の立場にもし立って、僕がもし相手だったらこう考えるなと。あ、そうか、それなら、僕は絶対相手の行動は共感できないし、自分は絶対そうしないけど、もし相手の立場だったら、相手がそういうふうに行動するのは、まあ、わからなくはないなっていうふうになってくると。そうすると、相手のもともと許せなかったものも、許せるようになるんじゃないか。っていうんじゃなくて、僕が言ったのは、それでも許せない場合は別に許さなくてもいいんだと。どうしてもこの人は許せないって思う人を別に許せとは言ってないんです。だけど、理解するとこから入ろうと。ね。理解し、そして共感すると。でもやっぱり許せないってことがあってもいいんですよって話をちょっと触れたんです。そしたら、この方は、でも、私の内面をこう、で考えてみると、共感するってことは理解して、そして共感するってことはもうその時点で許してることなんじゃないか。と思うんですと。この方はおっしゃると。わかりますよね。その相手を絶対許せないんだけど、絶対許せない、まあ犯罪者とか、いろんな人いますよね。でもその人たちは自分は許せないんだけど、まず理解する。相手のいろんな生まれた環境とか、相手の置かれた立場とか、いろんなことを考えた時に理解できると。理解できた時に、あ、それならそういう行動に出てもしょうがないなっていうふうのが理解できると。あるいは相手にはいい意図で、相手としては良き意図でそれをやったんだなというのはわかると。そうなった時に理解からの共感というのができるんじゃないですかと。でも、それっていうのは、理解からの共感に至った時点で、許すってことなんじゃないですかと。でも、石井さんは、許せないものは許さなくていいと言った。だけど、もう、共感した時点で、許してることにはなりませんかと。共感してあげて、そして、理解して、そして共感するっていうのは、ある意味、自分の価値観とか好き嫌いっていうのを超えてるわけだから、自分の個のね、感情が消えた。 だ、それは許すってことじゃないだろうかと、この方は、おっしゃってるのね。で、共感しつつ、でも、共感しつつでも許さなくていいっていうのは、ちょっと矛盾してないだろうかと。共感しながらも許さなくてもいいという、心のあり方っていうのがあるんだろうかと。いうふうにおっしゃっているんですね。で、ここの話は、前回聞いてない方は、見ていただいてない方は、なんだかさっぱりわからないかもしれないけど、お話ししたい点は、この質問とは、基本的には、必ずしもこの質問に対する答えということだけじゃないんで、ちょっと、聞いていただきたいんですけど、これ質問をいただいた方の気持ちはわかるんですが、これがすごくね、多いんですね。この方が悪いって言ってんじゃないですよ。だけど一般的にものすごく多いのは何かっていうとこういうことなんです。今の話をちょっと置いといても、こういうことなんです。こういういろんな心の問題とか、まあ、生き方とか、あるいは、豊かさとか、いろんなテーマでいろんなことを考えるわけですね、心の問題を。その時に、ほとんどの人がそうなってしまいがちな一つの傾向として、頭の中だけなんです。現実から離れちゃうんですね。現実の生身の、生きている生活って、現実の地に足のついた生活から離れていっちゃうんですよ。で、どういうことかっていうと、頭の中だけで納得して整理がつくと、ということは論理的にこうなんじゃないかと、だから現実もそうに違いないというふうに結論付けちゃうんです。ところがね、しっかり理解することは宅地会的には大事なんで、頭で考えることは大事なんだけど、同時にね、それと同時に、生身の矛盾に満ちた、そして、綺麗事ではない現実の世界からも絶対に離れちゃいけないんですよ。ここがすごく重要なんですね、このバランスがね。で、こういうことを勉強し始めると、大体頭の中だけで、あ、なるほど、理解し、そして共感なんだと。理解し共感というのは、その共感は、自分の好き嫌いの共感じゃなくて、自分を超えた共感なんだと。だからもうその時点で、相手のことを許してるじゃないかって考えるのは、頭の中なんですよ。ところがこう考えてくださいよ。もし、君のすごく大事な人を誰かが殺したと。で、その犯人に対してですよ、許せるかっていうことなんですよ。許せないですよね、現実問題として。しかも理不尽な非常にひどい殺され方をした場合ですよ。すごく強烈な例だけれども、論点を分かりやすくするためにね。それでも許せって僕は言うつもりはないし、許すべきでもないのかもしれない。だから許すべきでないものは許さなくてもいいわけですよ。だって、例えばですよ、相手を理解し、でも相手の立場で、相手の環境で育って、相手のようなひどい目に遭ってきた犯人のような、そういう人たちだったらば、そういうことになっても、まあ理解できなくはないと。よくいいことじゃないけど。で、そういう相手の立場になった時に相手の気持ちっていうのも分かってくるし、相手としては精一杯のそれが、生きるための良き行動だったんだっていうのはギリギリ理解できたとしますよね。そうすると、僕は自分ってものを超えて相手を理解してあげたわけでしょ。ところがね、その後で僕は現実の世界に戻るために、やっぱり自分に戻ってこなきゃいけないわけですよ。いつまでも、自分を超えた世界だけに浸っているわけにはいかないわけでしょ。やっぱり自分ってものがあるし、自分の生活ってものがあるし、自分の人生ってものに戻ってくるわけですよ。で、その時に、さっきは頭の中で考えて相手を許すとこまで自分を持っていけたつもりだったけれども、やっぱり自分のことがあって許せない。そういう二つの中を揺れ動いてるものじゃないですか、人間って。ところが頭だけで考えると、理解して共感できたんだから、相手をもう許せたんだと、許せなきゃおかしいんだっていうふうな考えになっちゃうから、頭で考えてることが現実からだんだん有利していってしまって、離れていってしまうわけですよ。だから僕は何を言いたいかっていうと、現実そうはこんなことを考えて、相手のことを理解してあげよう、そして共感してあげよう。もちろん、大切な人を殺した人とか殺人犯というのは極端な例ですよ。そんな人は絶対理解しようとも思わないだろうけれども、もうちょっと、身近な例でもね、上司でも、納得のいかない上司でも何でもいいですよ。そういう人が、を理解しようとして共感してあげたと、その時はできたと。だけど、現実にやっぱりその人の前に立った時に自分ってものが戻ってきて、やっぱりなんかこの人許せないという気持ちになったとしても、それが人間なんですね。でもそれでいいんですよ。だけど、そういう気持ちを感じながらもですよ。そういう気持ちを感じながらも、ほんのわずかな時間でも相手を理解してあげて、共感してあげるってプロセスも経験するべきなんです。そこがバランスなんですね。だから、自分は自分なんだから、現実の生活でこの人は許せないって言い切っちゃって、それでもういいんだと思っちゃうと、それ以上の進歩がないわけ。だけど、かといって、頭の中だけで考えてこの人を許すべきだって言って、でもできない、それができない自分に苦しんでいってるって人たちも多いはずなんです。宅地会では大きい理想を掲げてるけれども、理想が全てだとは言ってないわけです。現実もあるわけです。だから宅地会の理想を自分の中でなんとか自分のものにしようと思えば思うほど、現実なかなかそうできない自分とか、そうならない自分とか、あの時はできるような気がしたけど、なかなかそうなれ成長できてない自分とかに苦しむわけじゃない。でもその中でも諦めずに現実の中にいて、同時に理想も大事に持ってってことの両方のバランスを保ちながら進んでいくってことは、宅地会の理想なんですね。で、この質問は確かに理屈上は理解して共感したんだから、もう許したことになるんじゃないですかと。でもそう思っちゃうと、そうかもしれない、それで許せればもちろんいいんだけど、そう思っちゃうと 今度は現実に戻ってきた時に、やっぱり自分はできてないじゃないかっていう気持ちに苦しめられて、なんだダメだ自分はってことで、そこで成長を諦めてしまうということが起こってしまうっていうことなんですね。だから頭で考えること、理想を持つことは大事だけど、同時に現実も大事なんだっていう、すごく当たり前のことを言いたいだけなんだけど、そのレースで考えていただくと、ちょっとこのご質問に対しても見え方が違ってくるのかなというふうに思います。で、この方、この質問をいただいた方に向けて喋ってるというよりは、全体に向けてです。常に理想は理想だけど、現実っていうのも忘れちゃいけない。ということですね。いろいろなご意見をいただくと、その毎月 CD が届くのはいいけど、なんかもう聞くものがいっぱいあって困っちゃうと。だからダイナマイトモチベーションとかやってる方はもう、とかダイナマイトモチベーション、DMU とかをやってくださってる方は、それもやってるし、プラス月間をもう一回じゃなくて何回も聞いてるから、なんか聞くものがいっぱいあってなんか混乱してきちゃいますみたいなこと。おっしゃる方もいるんだけど、やっぱね、混乱するぐらいのところまで持っていくと学びが出てくるものなんですよ。ちょっと言い訳じゃないけどね。どういうことかっていうと、これはまあいろんな潜在意識的なことに興味であって勉強されている方、催眠誘導とかね、勉強されている方ご存知、オーバーローディングっていうテクニックでね、ある程度意識がフォローできないところまで持ってっちゃうんですね。最初は意識的にしっかり考えてやっていくんだけど、その量的な意味でね、情報の量的な意味で、だんだんこう、自分の頭、意識がこう、フォローできるのを超えていっちゃうところがあるんですね。そうすると何が起こるかっていうと、それが潜在意識に落ちるんですよ。意識で対処できなくなった時に、それがストンと潜在意識に落ちて、潜在意識の学びになりやすいってことが起こるわけ。だから、催眠療法のテクニックなんかで、有名な、比較的、初歩的なテクニック、なんだけども、その、クライアントに対していろんなことを喋っていって、要するに催眠誘導していく中で喋っていく中で、ちょっと混乱させていくんですね。話の内容をね。複雑に混乱さ、あれどういうことかな、あ、もう意識でついていく。頭でついていくのはもう限界だ。まあいいや、みたいになって、ふわっとなった時にストンとこう、暗示が入るみたいな構成を作っていくんですけど、月間とか、宅地会の集まりでも、そのうちそういう催眠的なノウハウのもう練習してもいいかななんて思ってて、昔そういうのやってたんですけど、最近やらなくなったんだけど、そこからこう学べることがいっぱいあるんでね、なんてことも思ってますけど、オーバーローディングっていうテクニックなんですね。で、そういう面もあるから、ある意味では、その、いっぱい聞かなきゃって、もういっぱいいろんな話が入ってきても、頭の中がもう、わけわかんないっていう状態は状態で、もしかするといいかもしれないというふうに考えてください。どっからどこまでも意識でわかるところまでで、やめちゃうと、それ以上に突き抜けていかないっていうことが起こります。例えばね、仕事でも、あるいは人間関係でも、スポーツとかの趣味でも何でもいいんですけど、一生懸命なんか努力してて、どっかでその努力してていろいろ目標やって頑張ってんだけど、もうこれ以上は無理だっていうところにたどり着くときってあるでしょ。何かこう、ずっと一生懸命頑張ってんだけど、もう自分にはこれ以上は無理だって投げ出そうとした瞬間に、スコーンと答えが降りてくるとか、スコーンと物事がうまくいくようになるときとかってあるじゃないですか。例えば一生懸命誰かのために、子供でもいいし、旦那さんでもいいし、奥さんでもいいし、恋人でも何でもいいんだけど、友達でもいいし、誰かのことを一生懸命考えて、一生懸命努力して、その人のためにってやってきたのに、全然伝わらないと。で、もう状態はどんどんひどくなっていくと、ああ、もうダメだと、もう自分精一杯やりきって、もうダメだって思った瞬間になぜか相手が、カンと変わる時とかっていうのもあるんですよね。で、セラピーでもそういうことが僕は何度もあって、ああ、そういうことなんだなと、精一杯やりきった時に何かが変わっていくっていうことって誰でも経験するでしょ。もうダメだっていうところまで行った時に何かこう、急に救いが降りてきたように、何かが降りてきたかのように物事がうまくいくことってあるじゃないですか。あれはなぜかっていうと、自分の意識を超えたからなんですよね。オーバーローディングなんですよね。自分の意識とか頭で考えられる自分のこの体で、受け止められるものの限界を超えたんだっていうところまで、ある意味自分を超えるところまで持ってったから、潜在意識に落ちるんですよね、そこで。だから、自分は何でもできるんだと、これはもう自信があると、あ、これはこうしてこうしてこうすればいいんだっていう、わかる範囲でね、自分が何とかできる範囲だけで動いていると、その中だけで動いているとですよ。潜在意識に落ちていかないわけですよ。だから意識でできちゃうから。で、そうなってくると、それ以上にはいかないっていうところで、ぐるぐる回っちゃうってことが起こるんじゃないかなっていうことなんです。で、その意味でも、ちょっと、宅地会の話も、ダイナマイトモチベーションもあるいは他にも、もちろん石井だけじゃなくて他のいろんな、教材とかね、本を読んだりとかされてる方は、こんなにいっぱいって思うかもしれないけど、もう、なんかいっぱいいっぱいだってところに持ってくっていうことにも、そのことにもメリットがあると。 というふうに考えてほしいかなというふうに思います。こういうご質問をいただきました。42歳以降は、それまでの人生の収穫時期ということでしたと。つまり僕はそういう話をしましたねと。で、でも、これまでやってきたってことが、これまで要するに42歳以前にやってきた自分の人生っていうのが、本当は自分は納得いかないというか、本当に自分のやりたくな、やりたいことではなかったんだということをおっしゃってて、で、それに、だから後半はそれに向かってやっていきたいと思っていたんだけれども、確かに年齢に伴って様々なハンディはありますが、とこの方はおっしゃってて、でも、もうこの年齢だから今更やってもしょうがないっていうんじゃなくてね、それに向かってやっていくことが、むしろ、その、宅地スピリットなんじゃないかと。それなのに、石井さんの話を聞くと、42歳以降はもう収穫の時期なんだから、今更頑張ってもしょうがないというような、そう書いてないけど、おそらくそういう意味に取っていただいたんじゃないかなというふうに思ってまして、で、石井さんがこの点に関しての、石井さんのこの点に関しての本意を私は理解できていないのかもしれないのでしょうかと。あるいはその、これは単なる潜在意識の反発なのでしょうかと。で、そんな風な葛藤を話を聞いて、が出てきてしまって、これから人生の後半で、おそらくね、この方は人生の後半で、自分が人生前半にできなかったことを今から再チャレンジしようという気持ち、決心が揺らいでしまったんだと。ね。で、どうなんだというご質問なんですね。その、切実なね。で、同じような、テーマの、テーマというか同じようなご質問が結構多くて、要するにその、42歳以降は収穫の時期なんだという言い方の中に、どこかこう、もう今更頑張ってもしょうがないんだとか、前半頑張らなかった人はもう後半もうつまんない人生だってしょうがないでしょっていうような、そういう意味に取られてした方がいらっしゃるということだと思うんです。僕としてはね、そうじゃなくてむしろ焦点は、前半うまくいかなかった人生、納得いかなかった人生だとしてもですね、後半でそれが取り返せる可能性があるよという意味でのむしろ収穫というふうなニュアンスだったんだけれども、逆にこう取られてしまったということもあるんで、もう一度ちょっと整理しますが、まずその前に一つ申し上げたいんですが、そのこれだけに限らずね、全体的なことに限らずですけど、宅地界の学びというのがあるじゃないですか。これはその例えば42歳で折り返しとか、そういう話だけじゃなくて、あらゆる宅地界でテーマにしている話っていうものは、君の、聞いてくれてる君の、いいですか、人生を、豊かにしないのであれば全く意味のないものなんですよ。この話を聞いて人生がつまらなくなったり、ね、生きがいを感じなくなったりするんであれば何のためにやってるかわからないわけですよ。要するに厳しく自分に向き合って自分の中のいろんな毒草をね、抜いていくというか、悪い種をこう潰していくというか、一生懸命そういうことをやりながら真面目に生きていく意味は人生をつまらなくするためじゃないでしょう。より豊かなものにするためにそういうふうにして自分に対しても厳しく向き合っていきましょうってことを言ってるのであってね。その結果、自分の人生が豊かになったり、みずみずしいものになったり、周りの人たちを幸せにしてあげられるような自分になれないんだとしたら、こんな学びは何の価値もないわけでしょ。どんだけ自分に厳しく、私って本当、私、これは私が悪かったんだって、いくら自分に向き合ったとしても、それによって自分がただいじけるだけでね、周りの人になんか嫌な感じ、あの人いじけてて、なんか嫌な感じだなっていう印象しか与えなくてね、なおかつなんかあの人は宅地会とか勉強し始めた途端になんか暗くて、なんかこう難しい人になっちゃって、なんかこう人間嫌いになっちゃって、なんか感じの悪くて、なんかこう、面白くないような感じになってきちゃったなっていうような印象を与えるとしたら、それは全くやってる意味がないわけですよ。で、僕もこうやって喋ってる意味がないわけ。で、結局すべてはですよ。例えばこの方は、今の方は、おそらく42歳を過ぎた方か、あるいはそのあたりの方が知らないけれども、前半納得いかない人生を送ってきた、ね、それを後半豊か、実りのある豊かな人生、みずみずしい人生にしようと思って取り組んでるのに、僕の話を聞いた途端に、余計つまんないものになっちゃったら、それは全く僕の意図であるわけがないわけですよね。で、さらに言えばね、もし仮にですよ、もし仮にこの方が、まあ、わかんないけど、135歳ぐらいで、仮にですよ、で、もしかしてもう明日、一日生きるのが精一杯だっていう方だったと仮にするじゃないですか。まあ、160歳まで生きてもいいけど、200歳まで生きてもいいけど、もし仮に自分の人生はもう明日で終わりだっていう人が、この宅地会を聞いてくれたとしてもですよ、だとしても、残りのたった一日を、最高に豊かに過ごせるための話でなかったら、何の意味もないわけですよ。 そう思いませんか？あと一日だからもういいじゃない、こんなの聞かなくてもじゃなくてね。そうであったとしてもですよ。死ぬ直前のたった一日であったとしても、月刊を聞いてみて、それによって考えてみることで、今まで生きてきた自分の人生の意味っていうものとかね、が評価できて、それによって残されたわずかの数時間の時間だったとしても、それを最高度に豊かに過ごせるような学びでなければ、気づきでなければ、何のために聞いてるんですかと。いうことだと僕は思うんですね。だから、そういうことから言えば、当然42歳過ぎて折り返し地点を過ぎたと言った場合にですよ、言った場合でも、だからやる意味がないんだっていう話では全然ないわけ。むしろ逆なんです。むしろ、今ここで人生の前半は自分は本当はやりたいことはできなかったんだと、納得できない人生を生きてきてしまったんだっていう思いがあれば、それを後半に取り戻すことができるというのが真の意味ですよね。で、前半つまんない人生を生きてきたんだけども、自分としては納得できる。でもいいじゃんと後半も流れていくのか、そこで立ち止まって、これから折り返しなんだから、前半自分が実現できなかったことを後半実現して取り戻していこうというふうに考えることは、が僕 の望むところな、求めているところなんですよね。で、もうちょっと具体例で言うとですよ。例えばですよ。人生の前半は、例えば、これあくまで例えばの例だからね。その例は面白くないという人もいるかもしれないけど、例えば、人生の前半自分には夢があったと。こういう仕事をやり、こういうお店を持ちたかったとか、こういう、音楽家になりたかったとか、漫画家になりたかったとか、小説家になりたかったとか、芸能人になりたかったとか、いろいろ夢があったとするじゃないですか。起業して、お金儲けしたかったとか。だけど、たま自分は一人っ子で、自分の親が病気で寝たきりになったと。仮にですよ。その時に自分の人生の前半を本当は自分を高めるためにいろんな夢を実現するためにやってきたかったんだけれども、それができませんでしたと。で、前半は一生懸命親のために、介護をし、親を愛して、一生懸命その辛い厳しいね、これはもう本当に想像を絶する厳しさだと思うけど、その中でこう、親の介護をして人生を過ごしてきたと。で、その人は前半には夢は実現できなかったかもしれませんよ。確かにね。これをやりたいってことはできなかったかもしれないけど、でもそれよりもおそらく大事なことだったんでしょうね。で、非常に周りの人たちは生き生きと自由に生きてるかもしれない。でも自分は前半はずっとその介護だけのために頑張ってきたんだと。そういう人こそ、例えば後半になった時にですね、その自分が我慢したこととか、自分がその一生懸命自分を抑えて親に愛情を注いで、なんとかこう、楽で、その幸せな毎日、一日一日にしてあげたいと思って一生懸命介護した心が花咲かせるのは後半なんですよ。だからそういう人ほどですね、人生の後半戦とか、そのある程度の終わりの方になってくるとですね、ものすごいハッピーなことがやたら起こってくるんですね。そういうもんなんですよ。で、そこで自分を抑えて我慢して、人生前半を、例えばですよ、言葉は悪いけど、介護のために無駄にしてしまったんだと。言葉はきついけどね。本人の中でやっぱそういう気持ちもどっかあるでしょ。本当はこういうことやりたかったんだと。そういう家族の環境がなければ自分はもっと自由に、もっとすごいことができたのにって思うかもしれないですね。でも、そこでも頑張ってきて、親のためにとか、人のためにとかでやってきた人はほど、その分が収穫として与えられるんですよ。だから収穫という言葉の意味はね、前半でやってきたことの物理的な結果が得られるってことじゃないんですよ。後半は収穫だから、前半一生懸命働いた人が、その働きの結果を得るという意味じゃなくて、もっと精神的なレベルの話をしてるんですね。前半一生懸命やってきた人とか、自分に向き合ってきたり、いろんな納得いかないこととか、思い通りにいかなかったことあるけど、一生懸命生きてくれば来るほど、後半はそれの結果としていいことが起こってくるわけですよ。いいことっていうのもちょっと雑だけどもね。だから、要は、自分に対して一生懸命真面目に向き合って生きてきたかどうかって話なんですよ。やりたいことが本当にできたかとかね。起業したかったんだけど、それをするための勇気が持てなかったとかっていうレベルの、現実的な、物理的なその、レベルの話をしてるんじゃなくて、もっと魂のレベルの話なんですよね。で、それを言った上で、前半は自分は精神的にも非常にボロボロな人生を生きてきたと。ね。だからもう後半どんなに頑張ってもそれ取り戻せないってことですかっていうとそうじゃなくて、それを今反省できてて、あ、前半は自分はこうだったなと思えるんだったらそれを後半で取り戻せるっていうのが僕の言う収穫という意味です。で、ここがしっくりくるから、これももっと本当はもっとすごく長い時間をかけて説明すればですね、もうちょっと納得してもらえる話ができるんだけど、42歳が重要なんじゃないんです。 今気づいた時点から折り返しだってことが言いたいんです。そして多くの場合、この35歳から42歳という時期っていうのはこういう宅地会的な考え方に触れる可能性が多い人が多い時期だっていうことだけの話でね。それはみんながみんなそうでないかもしれないから、要は自分がこういうことを勉強したいとか、宅地会で話しているようなことを自分も共感できるところがあると、よしこれを自分のものにしたいと思えて、だからこそ今までの自分にいろんな反省があったり、あるいはこれからこうしていこうって希望が出てきたりっていう、それに気づいた時点が中心なんですよ。いいですか？で、今が中心なんですよ。だからここで、あ、今から何やったってダメじゃんと思ったらもうそれで終わりだしね。つまんないものになっていくし、だけど仮にさっきも言ったけど、あと1日だったとしても人生がね、その1日前で、あ、そうかと思えた時点でそこが中心なんですよ。だからその残りの1日の中で、おそらく何十年過ごしてきた人生よりももっと充実した1日がそこにあるかもしれないじゃない。ところが人間というのは、時間というのは時計がカチカチっていう時間でしか物事を捉えてないから、1日たった1日って思っちゃうんですよ。だけど1日の中で人生そのものよりももっと豊かな時間を1日の中で過ごすことだってできるんですよ、人間っていうのはね。それは物しか見えない、目に見えるしか物しかわからない、いわゆるその科学的だっていうものが全てだと思っている人にとっては理解できないことだけど、例えば単純に催眠誘導なんかやってるとね、わずか1分間の間に人は人生を経験することができるんですよ、トランス状態の中で。生まれてから死ぬまでのものすごいリアルな人生を過ごして、パッと戻、トランスから戻ってきたら5分しか経ってませんでしたかとかね、3分しかまだ経ってなかったってこと起こるわけ。例えば君がちょっと居眠りをした時にね、ほんのちょっとの居眠りな、何十秒かの居眠りなのに、ものすごく長い出来事を、その夢の中で、ね、ちょっと居眠りした中で感じることってあるじゃないですか。あ、もうたったこ、あ、すごい時間経っちゃったのかなと思って時計見るとほとんど時間経ってなかったりとかね。僕なんかも今日朝この収録のために朝結構いつもより早く起きるとね、ちょっと緊張するわけですよ。今日は収録だから早く起きなかったと、ね、ちょっと早めに目が覚めると、あ、もうあと30分あるから、あと30分寝ようとか思って目閉じると、あ、いけないと思ってパッと目を開けると、まだ1分しか経ってなかったりね。あ、なんかそういうことってあるじゃないですか。そういうふうに時間っていうのは、わずか一日だから、もう何やってもしょうがないってもんじゃないんですよ。そこに気づいた瞬間からが人生の折り返しで、気づいた瞬間から今までのことを十分取り返すだけの充実した時間を過ごせるんですよ。だから自分の年齢が何歳だからもう手遅れだとかっていうことを、もしそういうふうに理解されたと、僕の話をどういう形にしてそういうふうに理解されたとしたら、全くそれは伝わってないし、それは僕の説明の仕方が悪かったんだろうけれども、ただはっきり言っておくと、全くそれはないということですね。気づいた時点から、人生を豊かにすることができるし、それが僕の言いたかったことの本当の意味です。そしてもう一度戻ってきますが、宅地会のすべての学びは人生を豊かにするんでなければ何の意味もないということです。これだけはよく確認してください。